予算等審査特別委員会の審査から総括質疑。市民のお金どのように使う、どのように生かす。4年度予算案は議長を除く全議員で構成する予算等審査特別委員会に付託され、全体会議と分科会において慎重に審査しました。なお、予算等審査特別委員会は村松徹議員が委員長、望月翔平議員が副委員長を務めています。ここでは3月7日から10日の全体会議で行った総括質疑の主な質疑と答弁の要旨をお知らせします。
社会の変化に対応した行財政運営は、持続可能な財政運営に向け、長期ビジョンの策定を見据えた取り組みを構築する。質疑と答弁は次の通りです。
2040年の姿と施策展開を示す長期ビジョンを策定することになる4年度の予算編成の考えを聞きたい。
4年度は八王子ビジョン2022現ビジョンの最終年度と同時に、輝く未来への第一歩になると考えている。未だ収束の見えない新型コロナから、市民の命と暮らしを守ることを第一に考えつつ、急激な社会変化にもしっかり向き合う予算とした。
現ビジョンで未達成だった項目は、次の長期ビジョンにどのように反映していくのか。
現ビジョンの取り組み実績や、施策の効果を検証している。そこで得られた中長期的な課題は、2040年までの世界環境の変化も踏まえ捉え直し、長期ビジョンに反映していく。
社会情勢の変化に対応した行財政運営のためには、新たな技術や視点を取り入れる必要がある。民間事業者や大学等と共に作り出す競争に、新たな部署の設置も含め、積極的に取り組んでもらいたいがどうか。
策定する長期ビジョンでも未来を開く原動力の一つとして競争を掲げている。多様な主体がノウハウ等を共有し、課題解決の仕組みを共に作る担当の必要性は認識している。長期ビジョン推進のための組織改正も予定しており、本市ならではの競争の推進体制を考えていきたい。
八王子駅南口集いの拠点整備など進行中の大型プロジェクトはしっかり進めてもらいたいが、財政面の影響が大きい大規模な投資事業をどのように捉え、今後の行財政運営を行うのか。
大規模な投資事業は町の魅力を高め、にぎわいの創出による地域経済の活性化が期待できる。一方で借入金などによる将来的な負担が生じることも考慮し、中長期的な財政状況を踏まえた事業選択を行うことや、社会経済状況の変化を捉えた見直しも必要と考えている。デジタル化の推進に向けて、データに基づく政策立案やデジタル化による市民の利便性向上と業務の効率化を推進する。質疑と答弁は次の通りです。
新たなシステムを導入し、住民基本台帳などのデータを効率的に収集、分析するとのことだが、どのようなことが可能となるのか。
幅広く活用可能な住民基本台帳のデータについて、職員が簡単に分析できる環境を整備するものである。中学校区などの小地域の人口推計や転入転出の状況を地図やグラフで見える化することができ、それを比較分析することで地域特性に応じた政策立案が可能となる。
行政のデジタル化が一層進み、今後も新たなシステムの導入は増加すると考えるが、安全性や費用対効果等のチェック体制は、
システム導入時には、費用対効果の確認や情報セキュリティ対策の審査等を行っている。デジタル分野は変化や進展が早く、速やかな対応が必要であることから、新たなガイドラインを定めるなど、導入の際に整理すべき課題に対応している。地域経済活性化のため、 担い手への支援は、地域経済活性化のため、地域課題をビジネス手法で解決につなげる担い手を支援する。質疑と答弁は次の通りです。
ビジネス手法で本市の地域課題を解決につなげる担い手の具体例は、
高齢者向けの配食サービスや地域食堂を運営している団体等、社会性や地域性のある活動で自律的な運営を行っている団体などがある。
経営基盤を強固にし、安定した活動を行うには、従来の制度融資では対応しきれないと考えるがどうか。
担い手は資金面だけではなく、事務処理などの課題を抱えており、成長の段階に応じた支援が必要と考えている。制度融資とともに、様々な課題に対応できる中間支援組織に委託し、伴走支援を行うことで、担い手の成長につなげていく。マイス誘致のための取り組みを。都立多摩産業交流センターの開業に合わせ、国際会議や展示会などのマイス誘致を推進する。質疑と答弁は次の通りです。
文化財や観光資源をマイス会場として開放し、活用するための取り組みを聞きたい。
候補となる文化財等の管理者には、マイス会場としての利用効果について説明していく。また、利用に際し制約がある場合には、八王子観光コンベンション協会とも連携し、協力が得られるよう進めていく。
4年度の開業に向け、センターを活用したイベントの企画検討の際に、中小企業等に意見を聴取したとのことだが、これを踏まえたイベントの計画は、
意見聴取の際に出た脱炭素等の社会課題解決の取り組みは、中小企業にとって新たなビジネスチャンスの分野であると考えている。これらを参考に、新分野への事業展開の機会創出につなげるためのイベントを計画していきたい。学習用端末を活用した学びの充実は、学習用端末の活用を図るための学習支援システムのほか、英語力向上に向けたアプリを導入する。質疑と答弁は次の通りです。
児童、生徒、一人一台の学習用端末のさらなる活用を図るため、学習支援システムを導入するとのことだが、どのようなシステムか。
学習支援システムは、授業で端末を利用し、生徒同士の共同作業やドリル等の練習問題に取り組めるなどの機能を有している。このシステムを利用することで、児童・生徒が意見を共有し、自身の考えをより深めることや、習熟度に合わせた学習ができるものと考えている。
結果が都立高校入試で活用される中学校英語スピーキングテストにも対応するため、4年度にスピーキングアプリを導入するが、その効果は、
生徒が自信を持って英語を話すためには、発話し、評価を受け、修正するという学習過程が大切である。本アプリの利用で、英語を話すことの技能習得に向け、生徒一人一人に合った学習を進めることができる。生活実態調査、多くの回答で施策に反映を。学齢期の子どもがいる家庭の経済状況等を把握し、施策に反映させるため、実態調査を行う。質疑と答弁は次の通りです。
29年に行った子どもの生活実態調査では、回収率が低いという課題が残った。本市の施策展開につながる大切な調査であり、多くの方に回答してもらう必要があるのではないか。
前回は調査票を学校で配布し、郵送で回収した。今回は回収も学校で行い、回収率向上に努めていく。また、調査の意義などが多くの方に伝わるよう、調査票や保護者宛の通知の表現方法を検討していく。
調査結果を速やかに施策に反映できないか。
調査の分析結果を広く施策に反映させるため、調査項目の検討から全庁が連携し取り組んでいる。また、速やかに施策へ反映させるため、 5年度の予算編成に間に合うように分析する予定であり、予算措置が不要な取り組みはできる限り早く実施していきたいと考えている。ショートステイのサービス拡大は、保護者が一時的に子どもを見られないときに子どもを宿泊で預かるショートステイの受け入れ年齢を拡大し、育児不安を抱えた保護者への対応を強化する。質疑と答弁は次の通りです。
ショートステイの受け入れ年齢を満1歳から生後3ヶ月に引き下げた理由は、
国の統計で児童虐待による死亡の約 50% が0歳児となっており、リスク回避のため年齢を引き下げた。
本事業は虐待防止につながる非常に意味のある施策であると考える。実施箇所や利用者枠を増やせないか。
実施箇所を増やすことは虐待防止にもつながると考えている。新たな事業者の確保は難しい状況であるが、課題を整理し、実施箇所を増やせるよう取り組んでいく。個別避難計画、機動性を持つ仕組みに、災害時等に自力で避難が困難な避難行動要支援者の避難支援の仕組みを構築する。質疑と答弁は次の通りです。
避難行動要支援者の避難支援の仕組み作りのため、4年度から7年度で個別避難計画を作成するとのことである。機動性を持つしっかりとした仕組みとなるよう、全力で取り組んでもらいたいがどうか。
災害の発生時期が想定できない中、可能な限り早期に作成できるよう、すでに関係団体等との調整も開始している。なるべく早い時期に支援体制が構築できるよう、引き続き仕組み作りを進めていく。
当該事業において、ハチマルサポートはどのような役割を担うのか。
ハチマルサポートは個別避難計画対象外の要支援者の把握や、計画を作成する民生委員等と地域との連携などを担っていく。地域との関係性を生かし、地域福祉の中心的な施設として事業の推進を支援していく。ゴミの資源化の推進は、家庭の生ゴミの資源化モデル事業を実施するほか、ゴミ処理基本計画を改定する。質疑と答弁は次の通りです。
生ゴミの資源化モデル事業は24年度にも行ったが、今回はどのように実施するのか。
前回は市内全域を対象としたが、今回は南大沢周辺地域を対象に、家庭から収集した生ゴミを民間資源化施設の活用により資源化する。効率的な回収方法や市民の利便性等を検証し、継続的な実施に向け検討していく。
ゴミ処理基本計画の改定のポイントは、
新たな法施行により、プラマークのついていないプラスチックの資源化が努力義務になるほか、生ゴミ、紙おむつも資源化への検討が必要となる。また、都が進めるゴミ処理施設等の広域化への対応など、整備方針を定める必要があり、5年度までの2カ年で改定していく。ゼロカーボンシティの実現に向けて、地球温暖化対策地域推進計画の改定など、ゼロカーボンシティに関する事業を実施する。質疑と答弁は次の通りです。
脱炭素社会に向け、2050年までに二酸化炭素排出量の実質ゼロを目指す旨を表明するゼロカーボンシティ宣言で掲げた2050年までにカーボンニュートラルを実現するには、工程が重要と考える。計画の改定にあたり、中間目標をどのように設定するのか。
国が掲げた2030年の温室効果ガス削減目標との整合を図っていく。まずはその目標に向け、新たな施策を展開し、早期に達成できるよう努めていく。
宣言に合わせ、様々な事業を予定しているが、再生可能エネルギーの取り組みを聞きたい。
太陽光発電等による再生可能エネルギーの普及を図り、将来的には災害での停電時などに独立して電力供給できるシステムの構築を考えている。 また地域の特色に沿った再生可能エネルギーを最大限活用し、カーボンニュートラルの早期実現に取り組んでいきたい。地域公共交通のさらなる充実を、八バスのルート再編などを検討するほか、交通空白地域の地域交通事業へ補助を行う。質疑と答弁は次の通りです。
八バスのルートを交通空白地域だけではなく、公共交通機関はあるが、運行本数の少ない交通不便地域にも拡大してはどうか。
まずは、交通空白地域の解消に向け取り組むが、再編するルートの沿線に交通不便地域が存在し、ルートが長くなることの影響と民間路線バスへの影響が少ない場合には、交通不便地域への対応も加味し、ルート選定していく。
3カ所の地域交通事業への補助を行うが、市内には他にも公共交通を必要とする地域がある。利用者の予約に応じて運行するデマンド交通の導入が有効と考えるがどうか。
3カ所のうち、内越町朝日ヶ丘団地では、デマンド方式による地域交通事業の実証運行に取り組んでいる。導入にあたっては、地域の需要や費用対効果の検証など、調査・研究を踏まえ、実践的な取り組みを進めていきたいと考えている。以上です。予算等審査特別委員会の審査から総括質疑をお伝えしました。